状態が絶望的であった民族といえば、紀元前15世紀にエジプトに滞在していたイスラエル人です。カナンの地が大飢饉に襲われたために、イスラエル人であるヤコブは家族と一緒にエジプトに移動しました。エジプトには食べ物があったからです。最初はエジプト人は宗教と文化を異にするイスラエル人に寛大でありましたけれども、イスラエル人の女性がたくさんであって、イスラエル人たちがどんどん増えてにつれて、エジプト人はイスラエル人を恐れ始めました。エジプトの敵がエジプトに侵入したら、イスラエル人が敵側についてエジプト人と戦うかもしれないと思ったからです。それでイスラエル人たちをしっかり支配するために、エジプトの王はイスラエル人の苦しめ奴隷とすることにしました。しかし苦しめれば苦しめるほど、イスラエル人はますます増えました。したがってイスラエルの王はイスラエル人の助産婦たちに、イスラエル人が赤ちゃんを産むとき、男の子なら、その赤ちゃんを殺すように命令したのです。けれども、助産婦たちは神様を恐れたので、王の命令に従いませんでした。それで王は、イスラエル人の男の子の赤ちゃんが生まれると、すべてナイル川に投げ込むように命じたのです。エジプトの王の制圧によって、イスラエル人の赤ちゃんの命が絶たれていた間に、モーセと人が生まれました。ありがたいことに、両親も助産婦たちも聖書に書かれている神様を恐れたので、モーゼは除名されました。モーゼの両親と助産婦たちの行動で示されたように、神様への恐れを次のような良い結果をもたらします。まず、神様への恐れは人間が悪を行うことを防ぎます。見てください。出エジプト記一章に戻って15、16、17節です。出エジプト記一章15から読みます。また、エジプトの王は、ヘブル人の助産婦たちに命じた。一人の名はシラファだ。もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の斧の出産を助けるとき、海台の上を見て、もし男の子なら、殺さなければ、ならない。おの子なら生かしておけ。しかし、助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしなかった。私たちは神への恐れがあれば、それはね、私たちが悪を行うことを防ぎますよ。主を恐れることは一体何でしょうか。よく聖書にその言葉出てきますが、どういう意味でしょうか。神様を恐れるということは、罪を犯せば権威の持っている神に罰せられることを恐れて、罪を犯さないようにすることです。同じように警察官を恐れるべきです。その意味は、 私たちはちゃんとルールを守ります。スピード違反しないように、もし本当に警察官の恐れるこの人に罰されるという意味ではなく、ただ私たち、彼は私を守るために与えられたものです。私たちはルールを守るなら私たちを守られるけれども、同時にその立場を認めなければいけません。一般の人はその権威を持てないの。でも警察官はね、スピード違反に対する罰を与える権威があるので、私たちは恐れるべきです。神様を恐れる者は今日神様に罰されるという意味ではなく、ちゃんと神様は清い方だから、神様は全ての礼拝を受けるにふさわしい方です。神様は神様に従うべきです。私たちはもしそれを分かっているのに神様の言葉をわざと破ると、実はその場合は私は神様を恐れない。でも神様を恐れるなら神様の御言葉を守ろうとする、罪を犯すことを恐れます。それはいいことです。そのことで私たちが守られます。主を恐れた人といえばヨブですね。ヨブ記の一章一節を書けてくださいませんか。旧約聖書のヨブ記の一章の一節。ヨブ記一章一節。うつの地にその名をヨブという人がいた。この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている。皆さん、神を恐れば私たちはその罪を遠ざかっています。箴言、詩篇の次の巻を見てください。詩篇の次の巻は箴言ですが、箴言の14章を開いてください。箴言14章27節。箴言14章27節。死を恐れることは命の泉。死の罠から離れさせる。いいことですよ。この危険の犬から救われるために、この良くない道に入れないために、死を恐れるなら、私は守られます。残念ながら、多くの人は死を恐れません。ローマ3章を開いてください。ローマ3章の10節から読ませていただきたいと思います。ローマ3章の10節。ここでパウロは旧約聖書の箇所を引用しますが、3章の10節から次のように書いてある通り、義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰も彼も無用な者となって、義を行う者はいない、誰一人にいない。18節、彼らの目の前には神に対する恐れがない。なぜ人は罪を犯すでしょう。神を恐れないからです。でもこの上三部たちはね、神様を恐れたから、すなわち殺してはいけないということを分かった。だからその王様の命令に従わなかった。神を恐れたからです。モーセのご両親は神様を恐れたから、子供をナイル川に投げなかった。それは大変ですよ。でも彼はそのことによって強められて、そして神様を喜ばせることができました。神への恐れは人間が神が罪を行うを防ぎます。いいことです。また 神への恐れは人間への恐れを消し去ります。ヘブル11章、ヘブル11章、23節見てください。ヘブル11章、11章の23節。信仰によってモーセは生まれてから、このモーセの信仰ではなく、ご両親の信仰。モーセは生まれてから3ヶ月間、両親によって隠されていました。信仰によって、どの信仰？こうすれば私の子供が守られる。それを信じて隠そうとしましたが、やっぱりね、子供はね、少し大きくなってね、泣き声が入ってますね。隣人を聞いたら、そして王に伝えたら子供が亡くなると、それ分かった、ね。でも両親は、彼らがその子の可愛いのを見て、また王の命令を恐れなかった彼です。皆さん、神を恐れるなら、人を恐れない。神への恐れ、人間への恐れを消し去ります。詩編118編、開けてください。詩編118編。118編の4節から6節まで。詩編118編、4節。さあ、主を恐れる者たちよ。いえ、主の恵みは常しえまで。苦しみのうちから、私は主を呼び求めた。主は答えて、私は緩やかな地へ導かれた。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。皆さん、死を恐れるなら人を全然恐れません。もし神に守られたら、人間は私に対してどのことをできるでしょう。何もできません。本当に神様への恐れは人間への恐れを消し去ります。だから、助産婦たちは王様を恐れませんでした。モーゼのご両親は王様を恐れませんでした。彼らを神様を恐れたからです。また、神様への恐れは神様の助けをもたらします。出エジプト記の箇所に戻ってくださいませんか？出エジプト記一章の21節、助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。皆さん、主への恐れは神様の助けをもたらす。彼らが王を恐れるべきでしたか？でも恐れませんでした。主を恐れたから、王様の恐れがなくなりました。それだけではなく、神様は彼のことを試みて彼らを助けてくださいました。なぜなら神様の恐れは神様の助けをもたらすからです。2章のことを見てください。先ほど読んでいただきましたが、2章の1節、サタレビの家のある人がレビ人の娘を妻と迎えた。ヤコブには12人の男の子が生まれて、その中の1人はレビですね。だからこのモーセのお兄さん、アロンとか姉さんね、みんなデビビトですね。そのことですね。2節。彼女は身ごもって男の子を産み、 その子が可愛いのを見て、3ヶ月その子を隠しておいて、しかしそれ以上隠しきれなくなり、その子のためにパペルスのカゴを取り、それに歴性と樹脂を塗って、その子を中に入れ、ナイル川の岸の足の茂みの中に置いて。本当に信仰が必要ですね、皆さん。ナイルの川にワニがあるでしょ。それで、でも彼女を信じて、その用意しておいて、子供を殺さなかった。主に信頼して、その子の娘はアロン、モーセの、妹さん、その子がどうなるかを思って、離れたところに立っていた。すると、これね、神様の恵み。ご両親は神様を恐れたから、神様は助けてくださいました。不思議よ。すると、ファロオ、このファロオ王様ですね、エジプトの王様、娘が水浴びをしようとしてナイルに降りてきて、侍女たちはナイルの川辺を歩いていて、彼女は足の茂みの中にそのカゴがあるを見つけて、ミツカイの斧を壊して取ってこさせた。それを開けてみると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。ちょうどその時モーズは泣きました。それでその女王さんの心を動かせた。神様のタイミングですね。彼女はその子をかわいそうに思い言って、これはヘブル人の子供です。その子の姉はフェローの娘に言った。私が言ってあなた様にヘブル人の中からウパを一人呼んでまいりましょうか。あなた様に代わってその子に乳を飲ませてのためです。ファレオの娘が行ってきて おくれと言ったので、彼女を行きその子の母を呼んできて、ファレオの娘は母親に言って、この子を連れ行き、私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金の方払いましょう。すごいでしょ。自分の子供が戻ってきました。それだけではなく、彼女はね、自分の子供を育てるためにお金をくださって、神様すごいよ。これ皆さん、これは偶然のことではなく、でももし彼女は神を恐れなかったら、もし自分の子供を王様を恐れて自分の子供をナイロに投げ込まれたらね、それは終わります。そして彼女は一生後悔するでしょう。でも神様はね、彼女の心を見て、皆さん、神様はね、自分の恐れるものを非常に祝福してくださいます。それで何年間、イスラエルの場合は大体ね、3年間ね、乳を飲ませた。その間、モーセは神様を恐れるの家族に育ちましたので、印象を受けました。来週学びますが、大人になった時でも、モーセはそのことを思い出して、主に従いました。 すべて神様の計画ですね。神様のそれは神様の助けをもたらすからです。箴言には、詩編にはたくさん神様の恐れに対する祝福が記録されています。いくつかの箇所を見ましょうか。まず詩編31編開いてください。詩編31編。31編、1編の19、20節。詩編31編、1編の19、20節。なんと大きいのでしょう。あなたの慈しみは、あなたを恐れる者のために、あなたはそれを蓄え、あなたに身を避ける者のために、人の心の目の前でそれを備えられます。主を恐れる彼です。同じ詩編ですが、今度ね、33編の18節、33編、18節、19節、見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。主の恵みは待ち望む者に彼の魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生かし続けるために、主への恐れは神様の助けをもたらすからです。34章の9節、主を恐れよ、主の生徒たちよ、主を恐れる者には乏しいことがないからだ。他のたくさん約束があります。ただに自分の心に留めて言ってないってことに、私たちは主を恐れるなら、主は私たちに助けてくださる。私たちの主の恐れは私たちへの助けをもたらすからです。145編17節、主はご自分のすべての道において正しく、そのすべての言わずにおいて恵み深い方。主を呼び求める者すべて、誠を持って主を呼び求める者すべてに主は近くあられます。また主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われます。皆さん、主を恐れるなら主はあなたの祈りに応えてくださいます。それは大事なことです。でももし私に心の中に罪抱くなる、良くないこと分かるのにやめようとしない場合は、やっぱり一生懸命祈っても神様は耳を傾けてくださらない。その罪は私と会える、神と会えるのことを邪魔するので。でも主を恐れるなら、しているだけに罪を認めてそれをやめようとすれば、神様はその祈りに耳を傾けてくださいます。モーセのご両親、また従三夫たちね、主を恐れて一番大変な時代でしたよ。本当にその時にイスラエル人たちは奴隷でしたよ。何の権利も持てなかったけれども、彼らは神様を恐れたので、神様は助けてくださいました。彼のことによって罪を避けることができた。また王様に対するの恐れがね、それに消し去りました。それだけではなく、神様はその従三夫たちをはじめ 모든 가족을 다스게 그랬었다. 彼らは主を恐れたからです。誰を恐れていますか？私はよく考えなければいけません。聖書によると、人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。彼、主を恐れる。私は守れる。人を恐れる、必ず良くないことをします。だから、主を恐れましょう。そうすれば人に対するの恐怖がなくなります。主は私たちを助けてくださいます。また、私たちは主を喜ばせる日々を過ごすことができます。